ですね、幹事長の渋谷の今週のですね、いよいよ火曜日からですね、パトモス、ベタナイケ、フィリップスチームが使わされていきますので、ぜひ覚えておいてください。教育ライト局長からですね、森本美さんを伝道師、それから中谷、慶吾伝道師、2人がですね、参加します。今回は今のところ16名ですね。今のところって、どうもね、直前でもまだ行けそうなので、行ける方はですね、ぜひ参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。で、皆さんご存知でね、パトモスというのは、ヨハネが黙示録を示されて書いた場所です。で、この死柄はそのパトモスに、そしてその後ですね、黙示録に出てくるですね、観覧時代の最初に白馬に乗ったおじさんじゃなくてですね、白馬に乗ったキリストが来られて、観覧時代は福音の宣教を大きく進んでいきますし、そしてダナの蜂の裁きの時にですね、キリストが主催にされて、その反キリスト、それを作るをですね、一日のうちに勝利する。観覧時代というのは、皆さんこのように裁きなんですけども、キリストの福音の勝利に始まり、キリストの勝利を行っていく。それがキリストが乗ってこられるのが白馬ですね。その白馬に私たちがですね、まだ7月に来るということなんですね。特別な神様のね、計画と見頃があることをぜひ覚えてください。で、開発成果の働きに関しては、行く方々だけに心があるんじゃなくて、ポイントの発見は、群れ全体が使わされていきます。ですから、私たちは、それぞれの場所において、見心を行いつつ、祈りを通して、参加することができます。で、その中で、私たちは、この同じ神の恵みと祝福を行っていくことができます。ですから、皆さんもですね、ぜひ、神に期待してですね、この派遣中においては、祈りを強めていただきたいと思いますし、またキャンプにもですね、ぜひ参加していただきたいと思います。で、キャンプと派遣にですね、もう無理だって最初から決めつけてると絶対いけません、ね。信仰に神は働かれるので、もう最初からもう忙しいとか、それからお金がないとか、休みが取れないとかっていうふうに思ってると、あなたの信仰とになるので難しいんですけどね。白馬キャンプなんて、いつもですけどね、もうギリギリになって、祈りが応えられて、お金が与えられたとか、それから仕事が養ってくれたとか、それから、ね、奇跡的に来られるとか、いっぱいいらっしゃるんですよ。なぜ神様は私たちを白馬に導かれるかというと、そこにおける神の計画と見っころがあるからなんですよ。で、神の見てがあるところ、また神が導かれるところに私自身がいることを通して、実は多くの祝福と恵みを受けることになります。あそこで受ける人前は、あそこへ行かないと、やっぱり、ね、受け取れないんですよ。ですので、ぜひですね、あの主の望み方の臨在に触れるだけでも、ある場合、人生が変わりますね。秋元部長、ゆっくり言ってましたね。キャンプでね、人生が変わると。ね、迫害した弓のってね。ね、多くございますけどね、弓の牧師も、キャンプに参加して、人生を変えられたですね。で、それから、最近は、ヤンキーデイジーでね、光牧師ですね、アストンで今映像作ってますけどもね、彼はアメリカのキャンプに参加してね、アメリカキャンプの彼は髪の毛がすごかったらしいですね。まさに見ただけでヤンキーっていう髪染めて、それがキャンプに来られて、人生変わって献身して、そして虫に変わってですね。で、それからもう一度言ってましたね、自分のお子さん、ヨネがねですね、彼は何かというと、キャンプ、それから影生に参加することとして、大きく分かります、ね。そう、だから何かというと、そういった見込むところに私たちが行くことを通して、実際に大きな変化が起こったりするんです。ですので、最後まで諦めないで、信仰の対応を取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。間違いなく神様、皆さんですね、招いておられますので、そのことを覚えて、ありがとうございたいと思います。それではですね、時間も、限られていますので、今日もですね、ヘブル書の手紙からですね、見ていきます。今日は、ナンバー29回目ですね。今日は、12章のですね、1節から3節。すみません、11節まで行く予定だったんですけど、第1章3節までしか行かなかったので、今日はここから見ていきたいと思ってますけども、今日学ぶのはですね、ここで、信仰生活はですね、著者は競争や なぞられてるんですけどね、信仰生活の競争を走り抜け、まあ、どれもこれもつきません、感謝です。走り続けるですね、ということをポイントにしながら今日は見ていきたいと思っています。で、今日見るのは、私たちの信仰生活って、私たちの信仰、私たちの生涯っていうのは、いわゆる、競技場でいわゆる競技をするですね、そういう方々、ね、と同じようにここでですね、ヘイブトン著者ですね語っています。で、私の生涯というのはまさに忍耐を持って走り続ける、この事柄がポイントになっている。そのためにまず走るために必要な準備の事柄を2つ話をしました。そして走るより最も大切な事柄を1つ、今日は3つのポイントに絞りながらですねお話をしていきたいというふうに思っているんですけども、12章の1節を覚えてください。12章にこう書いてあります。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと書いてありますね。で、直接的にはヘブル書の10章のね、この後半の部分から、実は、ですからあなた方の隠しは投げ捨てなりません。それは大きな報いをもたらすものです。あなた方は神の御心を行って約束のものを手に入れた身にも必要なのは忍耐です。って言って、忍耐を持って、いわゆる約束のもの、いわゆる、永遠の都、神の都ですね、エルサレムにしっかりと目を向けながら忍耐を持ってこの地を歩いた人たちが住所にずらーっと出てきたんです。で、その人たちが証人としてですね、雲のように私たちを取り巻いているということを言っています。で、この証人という言葉はですね、殉教者、これはギリシャ語で、はい、マルティウス、マルティウスという言葉ですね。で、これは殉教者とか殉教っていう聖書の言葉は出てこないんですけれども、その元になっている言葉だと言われています。秋葉原のことですね。使徒行伝のところの一章の8節ですかね。あなた方が聖霊のね、バクテスで、あなた方は力を上げ、そしてイザヤ様を許しなくて私の証人となるという、証人の言葉と一緒です。で、これが、いわゆる殉教者ですね。という言葉に、なっています。こういうわけで、このような多くの証人たち、で、この多くの証人というのは住所に出てきている方々ですね。で、先週学んだように、この11章に名前が出て来ている人たちというのは、後半の方々というのはほとんど名前が出てきてますよね。多くの預言者たち、いちいち名前を挙げるな時と時間が足らない。で、旧約聖書を見ていくときに、実はその証人としてね、信仰生活の競争を忍耐を持ってね、忍耐、ね、で走り続けた方々の中に殉教された方々も少なくはなかったんです。で、特に後半の部分に関しては預言者の方々です。イザヤもそうでしょ、のこぎりで殉教しましたね。ですから多くの方々っていうのは何か殉教した人もいらっしゃる。そういう方々が何かっていうと、証人たちの紹介っていうのがまさにその約束のものを得ようとして忍耐を持っていわゆる送られていたって。で、それ彼についての今私が学んできましたけども、記録っていうか生涯っていうのを証しをしながら、実は彼らが私たちを何か励ましている、今私たちに対して、そしてこれから特にその約束の成就に向かって進んでいる私たちを何かっていうと励ましているんだって。だから私たちと同じようにあなた方も信仰の生活ね、あなたの前に置かれたってことは、皆さんの前に置かれているのは信仰を持って神に従う信仰の歩みですですか。で、それはね、それをね、競争を忍耐を持って走り続ける、 皆さんの中で、短距離、長距離、走るのを苦手としています？一人と、二人と、結構走るの苦手ですですね、苦手ですね。で、私は短距離よりも長距離が好きです。実は知らないんです。長距離が好きですね。長く走ることがに関しては、どっちかというと、持久力が私はあるのかな。我慢強いんです。うっそうみたいな。ですね。で、うちのね、子供の特徴があって、ケースには、走るのが苦手なの、ね、次男あいつは走るのが苦手じゃない。あいつなぜかというと、ケースがすぐ自転車に乗れるようになったので次男もなかなか自転車に乗れなかったから、お兄ちゃんと遊べる時にお兄ちゃん自転車乗っているので次男はひたすらその人に走ってついて行ってました。だからね、持久力ついてるのがいいです。まあ、体もでかいですけどね。どこに行くでも一人で走ってる人からこうやって出てきましたもんね。一緒に走ったらですね。ね。話が飛びましたけども、私たちの信仰生活っていうのも、信じた時から何かっていうと、私たちっていうのは、まあ、最初は生まれたばっかりです。もちろん、ね、生まれた赤ちゃんっていうのは後ろにいますけども、喋ることも、それから自分で立つことももちろんできないですし。ね。でも私たちの信仰のクリスチャンというのは信じられた、もちろん霊的な赤ちゃんなんですけども、実は自分の信仰なしで立つことができる。それ教会という恵みと助けの中で、成長って非常に早く成長していくんです。そして神様は皆さんにその人生を祝福したい、で皆さんの人生を通していろんな方々を祝福したいと願っているから、その信仰の中で力強く導いていくんです。だからイエス様を信じた途端に、実は私たちっていうのは信仰の歩みというのが始まって、でそれがスタートしてるんです。でそしてそれをやめることなく走り続けるように、私は私を導いてもらえると思います。ぜひ覚えていただきたいというふうに思いま す, です、ね。ですから皆さん、私たちもですね、特に今私たちはその約束の成就に向かって私たちも、ね、走り続けていく。でその走り続けていくまで何が必要かというと、やっぱり忍耐が必要なんですよ。でなぜ忍耐が必要かというと、走り続けていくときに何があるかというと、皆さんマラソン走ったことあります？ 42.195 キロ走ったってことでいらっしゃる方いらっしゃいます？ないですよね。私熊本にいた頃ですね、熊に水泳記念というのがあって、熊本に一日住んでですね、ハーフマラソンって20キロあるんですよ。だから私それエントリーして出ようとした、出なかったんですよ。で私長距離しかやったからハーフマラソンに行って、フルマラソンに出たいと思ったんですよ。まあ、今多分無理だと思いましたけどね、当時まだ若かった時はマラソン出たいなと思いましたけどね。でマラソンをすると、皆さんマラソンのコースっていうのは短距離のトラックコースだったら皆さん分かるように平面走るんです。でマラソンコースっていうのは何かっていうと、上りあり下りありカーブありですね。ですから私たちの人生なんかにも真っ平らなところはあるんじゃなくて、試練や困難とか問題とか必ず起こってくるんですよ。でその中で私たちが諦めずに走り続けるためには、やっぱり忍耐というのが許されてくるんですね。で忍耐を持って走るために、今日はですね、3つのポイントをちょっとお話をしたいんですけどもですね、その一つとしてですね、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちも一切の重みとまとわり罪をまとわりつく罪を捨てて、私たちの前に置かれている競争に忍耐を持って走り続けるではありませんか。多くの証人が取り巻いて彼らを証しし、そして同じようにイエス様を信じている私たちが、その信仰の競争ですね、競技を続けて走り続けているように、まあ、競技場で応援している、励まして頑張っている、そして自分たちがその証を立てて、ね、導いているて。だから同じように私たちも走り続けようと思います。で走り続ける、ね、その準備として2つのことを言っています。1つは一切の重荷を捨てること、これはっきり言うんですね。一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて 私たちの前に置かれた信仰生活の競争を忍耐を持って走り続けようではありませんですが、走るための準備に何か段階があるんです、ね、準備がある。でその準備が一切の重荷を捨てるということです。でこれね、今日2つ話をします。一切の重荷って何やろうって、ね、私たちが思うときに、信仰の悩み、従う悩みなんで、イエス様が弟子たちに言われた言葉からも一つのことを見たいと思うんですけども、マルコの福音書の8章の30節で、誰でも私についていきたいと思うならば自分を捨て自分の十字架を置いて私についていきなさいと言ってます。でその御言葉から照らし合わせていくならば、一切の無理をしているというのは、私たちが自分を捨てるということです。まあ、自分を捨てるってことはね、自分の計画とか自分の考え方とか自分の価値観とか、ある程度自分が持っているプライド、でそういったものを何かと捨てるんですよ、ね。ある人は自分に死ぬ、でこういうことでですね、結構こういうのじゃないかと伝わり方ですね。自分に死ぬって神様は私を殺してください、私はいいもう、もうがんじがらめになってしまってる、こう硬くなってしまうのが自我、非常に強い自我があります。もうこれ私は殺すことができません、だから私は神様殺せってね、さあ殺せみたいな感じで祈る方がいらっしゃいますけども、捨てるっていうことからは覚えてほしいと思うんですけども、自分の計画とか自分の考えとか判断を中心にしないってことです。だから分かりやすいのはもう一個言うんですけども、自分を捨てるということからは、神様の御心を選ぶということです。よく揚げ物節がね、その自分に死ぬとか自分で捨てるときに、自分のお子さんとね、食事に行ったことをよく証しをされるんですね。揚げ物節って和食が好きなんです。中和食ね、それからステーキが好きですね。麺で食べる、あんまり麺に好きですね。ラーメンはあんまり好きですね。ほとんど食べないですね。和食好きなんですね。焼き魚とかね、納豆とか、それから煮物とかね、一緒にもありますよね。それからお寿司好き、もう朝昼晩くるくるですよ本当にお寿司が好きですよ。マグロ好きねでもほら、子供たちと一緒に行くと、子供の中にもね、寿司が嫌いだ、それから肉よりもハンバーグがいいとかね、それからスパゲッティがいいとかってなってくると、どこに行くかって、すると秋元節はステーキを食べたい、ね、寿司を食べたいと思っても、子供が、ね、ナポリタンがいいとかね、それからオムレツがいいとか ねラーメンがいいと言ったら、自分を食べたいものを選ばないで子供に合わせる、子供が食べたいものを合わせてそこに行く、そうそう、おのずと自分を捨てることになるんですよ。だから自分を捨てるってことから、自分の計画と自分の考え判断が何かというと、こう捨て去ろう捨て去ろうってするよりも、いわゆる神が皆さんに何を思って何が欲しいのかって、そちらを私たちが選ぶんですよ。ですから信仰の選択も学んだでしょう、ね、私たちは、肉に従って歩むか、御霊に導かれて歩むか、このいわゆる選択というのは常に出すのに置かれているってですね。だから、これできるならば、肉に従うという歩みを選択しないで、いわゆる御霊に導かれる歩みを選択するということです。そうすると、その人に私たちの肉の欲望というのを御霊に導かれない、決して私たちは肉の欲望を満足させることがないです。だから御霊の導きに従うならばですか、肉に従う歩みを私たちは捨てるんです。そして自分がやりたいことを捨てるんです。それは実は 私たちの違いの中にある、ね、重荷を捨てるってことにつながってくるんです。だから一つ選択、選択なんですよ、ね、神の導きに従い、そして自分がやりたいことじゃなくて神が望んでいることばなり従順。そうすると私たちは一切の重荷を捨てる。そうすると何かというと信仰の私たちの、ね、生活の前に向かっているいわゆるあの、競争をね走る準備ができるんです。それからもう一つ、まとわりつく罪を捨てる。皆さん、罪ってあの信仰の歩みをとどめるんですよ。まとわりついて困るってなんか困っちゃったりありましたね。知らないか。なんか皆さんよりも私が一番テレビの代表をしてくれるのはちょっと問題かもしれないですけどね。お子さんとかおもがさんよりね。ね、まさにおまかさんが小さくなってバーバーみたいに来てね、あの足元になんかこうしてこうしてって足元にしがみつけたらあの動けなくなるんですよ。動けないとどうするかとか抱っこしてそして何にって言っておまかさんの言うこと聞いてあげる、ね、だからマグはジージーバーバーが大好きで罪ってのは何かって私たちの信仰の闇、まあ、あの競争の歩みを何かさせなくするんです。罪があるとだからまとわりつくんです。足にあの皆さん運動会で二三脚ってやったことあるでしょ。誰しも一回ぐらい経験ありますよね。ね、あのこういうあの親子でやったりとか友達とかやったりして肩組んでですね、右足からね右足からねって言ってあの椅子にってやるじゃないですか。であれうまくいかなかった途中で皆さんあの誇張がなかったらこけますでしょ。で何かというとちゃんと足が動かないから走れないんですよ。罪があると罪を握ったままやると走れないんですよ。それがまとわりつく。だからちゃんと何かというとこれをしてろということです。僕は十字架で許されてるんでちゃんと悔い改めね、これをちゃんとしっかりとさせなさいということです。日々の生活の中で、ですから感謝もそうです。悔い改めをちゃんとするんです。で、悔い改めをちゃんとしなかったで、ある罪を握ったまんま、私たちが走ろうとすると、実はその罪がまとわれついて、走れない。前に進めなくなるってことなんです。罪はメッセだった覚えてた十字架によって完全に失われています。でもちゃんと十字架の前に持っていかないとダメなんですよ。ちゃんと許されたってものを許しを受けないとダメなんですよ。握ったままだったらダメなんですよ。罪が残るから。でそれはあなたの信仰生活をダメにするんですよ。走れないようにするんですよ。倒すんですよ。これはぜひあのご愛いただきたいというふうに思います。教会の働きがこれからどんどんどんどん拡大していきますよ。びっくりするような働きになってきます。でも大きくなれば大きくなるほどそこに敵の攻撃もはっきりと働いてきます。で敵はどこに働くかって信仰には絶対働かないんですよ。サタンが働くのは罪にするんですよ。私が罪の人だと聖域が持ってるでしょ。そこに何かあったらサタンというのは誘惑し惑わし働いてくるんです。だから私たちが罪を犯しやすい罪だという意識をしっかりと持つことに日々の生活の中でちゃんと罪を食らってるのを知るってことです。明確に神からそれはダメだって言われたらちゃんと悔い改めなきゃダメ。でそれをほっとくとあの罪を犯しているという意識と感覚がなくなってくる。そうすると皆さんの足はもうあの走るどころかあのコンクリートに、ね、固められて海にボーンと落とされる状況になるんですよ。だからちゃんとここでね共に教えることと共にまとわりつくちゃんと捨てていきます。そうすることを通して 競争に走り続ける準備ができますと申しました。走り出してもいいですか。これちゃんと食らってない、それからね、私たちが自分をして肉に従うんじゃなくて痛みに導いたね、神の御心を行うと、このことから常に私たち選択していく必要があるとですね、ぜひやってみてください。今一番でね、私たちはこの2つのことをしっかり覚えてください。その上で私たちが走るべきポイントのこととして今日直接学びたいのはですね、次に説明できます。信仰の創始者に関するより、イエス・キリストから目を離さないでいなさい。私たちが何かを始めるときもスポーツ選手なんかもそうなんですけども、目標があるじゃないですか。目標をしっかりと定め、目標に向かってちゃんと歩むってことです。私は自分で人生の中で自分でいろんな目標を立てました。目標があるときはそれに向かって進むんですよ。だから苦しいことも辛いこともその中でやっていくんです。ところが目標がなくなった瞬間、タコのやつが、タコの糸が切れたタコがね、ふわーふわーってするんです。最近ちょっとねびっくりしたのね、ニュースが出ましたよね。フィギュアスケートの安藤さんね、今年は子供を産んでたってね、それでいろいろなんか父親を明かしてないからなんか憶測が飛んでるみたいですけどもね。ただ彼女はねこう言ってましたよね。なんだっけ、オチじゃなくて、ソチソチ、ね、ソチソチ、あでソチってどこだっけ。
ロシア。
あ
ロシア、
あロシアですね、のオリンピックを目指してきたじゃないですか、ね、でそれでなんかスケートの練習を再開して、なんか昨日か他なんかはその福岡で大一緒に出たみたいです。まあプロの方が見たら全盛期に比べると多分半分ぐらいしか、いわゆるそのいわゆるスケートの技術から見るとね、そのぐらいしか戻ってきたと言ってます、でも何かというとオリンピックに出るっていう目標を持ってるんですから、ね、だからその目標に向かって指導し始め、そして訓練し始めるんですよ。だから多分いろいろとね、生活面でもそうですけども、技術面とか精神面でもいろいろ必ず戦いを取ってくると思うんですけども、目標がしっかりすると私たちの悩みがしっかりする。信仰生活もそうじゃないですか。聖書書いてあるでしょ、幻のないためには滅びるって聖書書いてある、直訳は幻のないためには欲しいままに振る舞う。私たちもですね、実は競争で忍耐を持ってね、走り続ける、特に忍耐を持って走るためには何が必要かというと、ちゃんとした目標が必要だと思うんですよ。で、この目標は何かというと、イエス・キリストなんだと思うんですね。イエス・キリストから目を離すなんて。イエス・キリストは神の言葉です。ですからキリストご信任、それからキリストが語っている神の言葉に、それから神の約束、これから来る素晴らしい約束ですよ皆さん、将来の約束、そこから目をそらすなって言いました。で多くの、ね、その信仰の証人たちも何かというと、そこから目をそらなかった。だから永遠の神の御言葉書書ね、皆さんそこで永遠に神の御言葉書、彼らにそこで生きることができるんだっていう神の約束から彼らは全然目を離さなかったんですよ。だから目の前に抱えてくるさまざまな試練や困難の中でも進むことができたんだ。だからあなた方も何かというと、まさにこれからキリストの再臨が近づいて、今私たちそうですよ、キリストが再び、来るときは近づいていますし、その後千年王国で、その後神殿主義がやってきます。でまさに私たちそこに向かっている、そこに対してしっかりと目を向けるんだと。目標をしっかりと見るんだと。ビジョンをしっかりと見るんだと。幻を消してはならないと思います。でそこに向かって歩む、走り続けるのが、坂道があれば、登り道もある、急な下り坂もある、急な登りもあるんですよ。その中でも、忍耐を持って、ですか、 走り続けることができるんだ。でも目標を失うと、人って欲しいものを振る舞う、欲しいままって思ってたら、これ自分を捨てるってことができなくなるんですよ。肉を選び出すってことです。だから肉の技術を買い取ってしまうんです。で私はだからその、中学生の、ね、いわゆるプロの経営選手になりたいいう、あのいわゆる目標を持ってました。で、父親に相談して、あの父親がプロの建設してたら、そこに中学校2年生の時に弟子にしました。すべて揃えてもらってね、そして練習しました、一生懸命。それ中学3年生の時の夏休みから受験しなくちゃいけない、時間勉強だってことで、あの練習をサボった、ね、やめた。あれがいけませんでしたね。スポーツもそうなんですけど、当時ね、こう言われてました。あの私自転車練習の時に1日練習休むと、その1日分の練習を取りますように3日必要だと。でそれぐらいだから毎日継続してやることって大切なんです。だから皆さんこの人でしょ、インターも走り続ける、止まるなって言ってるんです。信仰の悩み、信仰の対応を日々の生活の中で何かやめるな、止めるなって。ちゃんと祈ることも、感謝することも、悔やまれることも、喜ぶことも、一つ一つのことからを日々の生活の中でちゃんとやり続けてください。でそのために何かというと、ちゃんと目標を打っていかなきゃダメなんだってことなんです。皆さん本当に特別な存在に召されています。まさにキリストが再現されるって、ね、そういう時代に私召されています。その中で皆さんは神様を用いたいって願っている。用いると神様の計画があるんです。でそして約束がある。でその後に、ね、神様がね、要するに永遠の神様がね、こう天国見上げることをやっています。そこに向かって私たちはちゃんと目を向けている時に、私たちは日々の信仰の生活をなすことができる。だから私たちはこの地上が全てだと思いやすいんですよ。この地上というのは限りがあるんですよ。ですからこの地上が終わった後に永遠の世界がやってくるんですよ。そちらの方が全然長いんです。でそっちの方がもっともっと素晴らしいんですよ。ですから私たちは本当にこう聖書に書いて、国籍は天に座れ、天国人として私たちは今この地上に生かされているということの、やっぱり意識をもっともっと強める必要があるんです。それをね、ぜひ皆さんね、覚えてですね、この歩みで。イエス様の教えがですね、これね、信仰の勝者で感謝でイエスから目を離さないでなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の座に着座されました。イエス・キリストの死がまさにそうだったということです。で、彼はどこに目を向けていたか。自分の前に置かれた喜びに目を向けていた。で、これ何言ってるかというと、イエス・キリストがこの地上に来られて、交渉が30歳から交渉が3年生で、そして十字架のために来られます。で、イエス様は何かというと、十字架を、ね、全ての人の罪のために十字架にかかって、罪を贖い、救いの意思を完成するために、信仰の完成のために来られた。ね、しかしね、十字架にあるべきって言えば、イエス様はもう苦しんだんですよ。ゲセマネで何と言いました？神様、もしできるならば、この杯を私から取り除いてくださいって言われています。しかし、私の願うことじゃなくて、神の御心を行ってください。何か、十字架が神の御心だと分かってるし、その十字架が何かというかというと、救いが完成される。その結果、神との関係がなくね、いわゆる神との関係っていうのが完全に断ち切られた人々に、いわゆる永遠の主という神の救いが再び戻ってくるんだって、ね、自分が十字架を追うことを通して、十字架にかかることを通して、全ての方々の罪をこの身に受けることを通して、何か人々は罪を認めて、その十字架を死んだけど救われる、そしてその多くの方が救われてくる、そして多くの民が神様のところに帰ってくる、そして永遠の、ね、神の国で共に生活することができるということを、イエス様の死が何を見ていて喜んでいたということですよ。だから自分の前にある恥ずかしめであり、苦しみであり、痛みであり、十字架を忍ばれて 全うされたんだって言ったんです。なんか私たちがですね、ちゃんと見るべきものをちゃんと見てるかどうかっていうのはすごく大切なことなんですよ。キリストの目を向ける、キリストとして与えている神の言葉に、約束の言葉に、ビジョンに、永遠という世界に私たちがしっかりと目を向けながら会えると許されていく十字架、ね、だから自分をして、ね、自分の十字架を追って忘れついていきなさいと、その御言葉に私たちが従うことができるんです。目標を失うと人はいとも簡単に迷います。私の十字架の中でですね、道に迷うプロは何かです、ね、私たちは近くに道は覚えるものですけどね、まあ、誰とは言いませんけどね、東北のちょうどね車の運転手やつに見ると秋元さんが言ってますね、そわそわしたやつに見ると大抵道に迷って分からなくなった。でそういう時に秋元さんは多分こっちだよって教えてあげる。秋元が僕そこの専門じゃないんですけど、道を覚えるのが得意なんですよ。言ってました。でそれは何かで大きないわゆる建物とかビルとか鉄塔とか大きなものを目標にちゃんと見とくんです。でどこどこに行くときはその近くにこんな大きな発電所があるとか、こんな大きな看板があるなんかあれがあるんだとか、その大きなものを目標と見ていくと何かってそれを見てそっちに住んでいくと近くまで行く、近くまで行くと大体分かるじゃないですか。だからちゃんと目標を見てるときに、据えてるときに迷わない。で目標が何かというと極端ですよね。目標っていうのは小さなものにしてしまったりとかね、ここから3つ目曲がった左の角に小さなコンビニがあるとかっていう、そのコンビニの名前なんだっけみたいな、そのいや極端な小さなものを目標にしてしまうと見失ってしまったら分からないんですよ。だから何かはっきりと大きな目標、だからちゃんと目標が定まってると人って迷わない。大きな目標というのはイエス・キリストです。キリストが持っておられるこの時代に持っている神の計画であり神の約束です。そこから目を離さない、これが走り続ける、特に忍耐を持って走るポイントであるんですね。これぜひ覚えていただきたいと思います。でこれからですね、皆さんね、特に私たちはこの、時代におけるご聖書におけるですね、成就の時代に私たち最後にだから、ある意味では最後のランナーなんですよね。ある意味で週末時代に神の御心を行うとして、そのために走り続けるためにいいですか、一切の思いを捨てること、自分を中心のことじゃなくて、道のあるじゃなくて神の御心を選ぶ、御霊の導きに従う、そしてまとわりつきをまとわりつく罪を捨てる、悔い改めていく、そしてビジョンをしっかりと見せながら神の計画の道を歩み続けていく、これがね、一つのポイントになるのが覚えていきます。お願いします。イエス様のことに感謝します。イエス様のお名前としております。アメン。それでは短くですね、皆さん受けましたといます。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を捨てておきましょう。イエス様ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに帰ることない私が、その恵まれていた人生に導き持っていることの中で生まれることがあります。イエス様どこの人生の病んでいる、痛んでいる方に聞いてくださって、あなたの癒しをまた回復させる方になりますね。イエスに従ってご主人の体が精神に働いていく山の力、山のお前の力を感じしてくれてイエスに従って山のお前にするご主人の人生の力を助けて、またイエスに従ってこの不信仰の言葉、イエスに従ってその言葉の力を感じしてくれて、イエスキリストによってお知らなかったところ、今の健康の状態の戻りです。イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、この左肩、左肩がちょっとなんか痛んでる感じがされてますけども、そこに主が感じされました。イエス、それから髪検証炎みたいな感じで右手かなの手首がなんかちょっと、軽い検査にかかって、そういう痛みがある方がいらっしゃいますけど、そこに主役がいらっしゃいます。そのどんどん奥に痛みがある方がいらっしゃいますけども、それがすいませんでしょうか。それから、 軽い、この流言症 の, この花の症状が出ていらっしゃいました。そこにも一緒に来たので、そして、イエス・キリストによって、吉田の体と心への健康の状態に戻り、癒されることをイエス・キリストを告げます。イエス様、あなたに一緒に感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それでは